本日の宣教箇所、詩篇25編1節から11節、旧約聖書955ページです。主よ、あなたを我が魂は仰ぎ求めます。我が神、あなたに私は信頼いたします。どうか私が恥を見ないように、敵が私に勝ち誇らないようにしてください。誠にあなたを待ち望む者が誰も恥を見ず、ゆえなく裏切る者が恥を見ますように。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください。あなたの真理に私を導き教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望みます。主よ、思い起こしてください。あなたの憐れみと恵みを。それらは常しえからのものです。私の若い頃の罪や背きを思い起こさないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。主は慈しみ深く正しくあられます。それゆえ罪人に道を教えになります。主は貧しい者を正義に歩ませ、貧しい者にご自分の道を教えになります。主の道は皆恵みと誠です。主の契約は里しを守る者には。主よ、あなたの皆のゆえに私の咎をお許しください。それは大きいのです。聖書の言葉は以上であります。今日は祈りの日ということでありますから、祈りについて学ぶ、御言葉から教えられる、そのような機会としたいと思いまして、この箇所を選んだわけですけれども、振り返ってみて、皆さんどういう祈りをしているでしょうか。日頃の祈りのあり方、そういったことを少し考えてみたいと思うんですけれども、本当に祈りについて私たち考えるときに、本当に身を低くしないといけないと思います。謙遜にならざるを得ない。いや、私はそんなしっかりした言葉で祈ることができていない。いや、どう祈っていいかもわからない。何を祈っていいかもよくわからない。十分な時間をとって祈ることもできていない。何かですね、そういうふうに私たち祈りについて考えるとき、不足といいますか、足りないことを覚えることの方が多いのではないかなと思います。あまりですね、自分の祈りに、私は祈りに自信があります、そういう人はですね、ほとんどいないのではないかなと思うんですね。そして、一方で、本当に祈りというのは、私たちの信仰に密接に結びついているものであると思います。私たちの信仰の姿、どういうふうに信じているのか、それがですね、祈りという形、言葉であったり姿であったり、そこに表されるということができます。どのように祈っているかということが、私たちが何をどう信じているか、それを表しているわけですね。で、そういうふうに言うとですね、なおさら私たちは、自分でも十分に祈れてない、じゃあ私の信仰はどうなんだろうか、そういうふうに不足を覚えたり足りなさを覚えるということが多いように思います。そういう中でですね、今回改めて詩篇から祈りについて考えたい、教えられたいと思いました。詩篇は祈りの宝庫ですね、たくさんの祈りが収められている箇所であります。ですから、ここにどういう祈りが表されているのか、あるいはどういう信仰の姿が表されているのか、それを見ていく中で、何か私たちの勝手なイメージとかですね、理想、私はああいうふうには祈れてない、こういうふうには祈れてない、 そういうふうに思うことが多いかもしれませんが、でも聖書に教えられている祈りの姿は何なのか、改めて確認してそこから教えられていきたい、学んでいきたいと思います。で、今日の箇所ですけれども、詩編25編は、ダビデによるとだけありまして、この詩編の背景ですね、どういう人がどういう状況で作ったのか、詳しい状況や背景については、ほとんど知ることができません。ただですね、ダビデが作ったということ、それだけがわかります。で、この詩編、本当はですね、22節まで、あるわけですけれども、今日はですね、ちょっと全体を見ていくことができないので、前半、そして限られた部分に注目していきたいと思います。で、実はこの詩編、22編あるんですけれども、ヘブル語の頭文字ですね、ヘブル語のアルファベット22個あるんですけれども、その頭文字がですね、A、B、C と続いていまして、ちょっと切れ方いろいろあるんですけれども、簡単に言うとですね、1節は A から始まっていて、2節は B から始まっていて、3節は C から始まっていてというふうに、日本語で言うとですね、イロハウタ、アルファベットを C というんですけれども、そういう特別な構造をしています。で、ただ厳密にちょっとね、ずれてる箇所もあって、もちろんアルファベット完全にっていうのはなかなか難しいところがあるので、ちょっとずれてる箇所もあるんですけれども、言葉の上でもですね、この箇所はすごくこう工夫しているというか、言葉を選んで書かれている箇所でもあります。で、それはそうとですね、内容としてこの詩編25編、私としては非常にダビデらしい詩編ではないかなと思いました。そのダビデらしさというのは、神様との関係ですね。ダビデと神様とのすごく親しい関係が、言葉の端々に表されているからです。ダビデはですね、この詩編に限らず、本当に多くの詩編を作っていますし、聖書のいろいろな箇所を見ると、本当に祈りの人であった。主と共に歩む人であった。そういう姿を見ることができると思います。で、祈りの人であったと言いましたけれども、ここがですね、少し今日注目したいところであるんですけれども、ダビデが祈りの人であったということは、何かですね、ダビデは修行僧のように、他の人から離れて精神修行をしていた、そういうことではないですね。聖書に教えられている祈りというのは、何か呪文を唱えたり精神統一をして精神修行をする、そういう祈りではありません。そうではなくて、神様と共に生きる、神様と共にいることを求め、それを大切にする、それが祈りであると思います。で、まさに今回の詩編もダビデと神様、主との関係、主との親しい関わり、主に親しく語りかけ祈り求める、そういうダビデの姿が表されています。そういう祈りを私たちここから学びたいと思います。本当にこれは、今更ですね、あえて確認する必要もないことかもしれませんが、聖書に教えられている祈りというのは、何かですね、精神統一をしたり、長時間、時間長くてももちろんいいんですけれども、長時間集中して、何か苦行を行うような、そういう修行としての祈りではないんですね。神様との親しい交わり、それが祈りでもあるということです。で、これは本当に大切なことだと思います。そしてこれを今回特に学び、確認させていただきたいと思います。一節を見ていただくと、まさにですね、そういう言葉で始まっています。主よ、あなたを我が魂は 仰ぎ求めます。こういう言葉で始まっているんですね。ダビデが真っ先に求めていること、それはあなた、主ご自身であるということです。神である主に親しく語りかけ、主ご自身を仰ぎ求めている。そういう姿がここに表されています。で、こういう姿を見てどうでしょうか。私たちは祈りにおいて主を求めるということをしているでしょうか。考えてみるとですね、聖書の中では詩篇などでは主を求める、主を仰ぐ、そういう表現がですね、たくさんあるんですね。でも実際の私たちの祈りで主を求める、私は主を仰いでいます、そういうふうに祈ることは実は少ない、全くないことはないと思うんですけれども、そういったこと案外少ないのではないかと思いました。祈りというと何か願い事をするですね、具体的なこと、家族のこと、兄弟姉妹のこと、病の癒し、あるいは救い、許しを求めて祈る、あるいは自分自身の導きを求めて祈る。窮地に、苦境に追い込まれているので問題の解決や助けを求めて祈る、そういうことはとても多いと思います。そういう中で私たちは主を求めて祈っているのでしょうか。この詩篇ですね、25編2節を見てみますと、2節の後半ですね、どうか私が恥を見ないように、敵が私に勝ち誇らないようにしてください、こういう言葉もあります。ですからダビデもですね、敵の存在を意識していて、敵が私に勝ち誇らないように、敵の望み通りに自分が滅びることがないように、どうか救ってください、守ってください、そういうこともですね、ダビデはもちろん求めて祈っています。それでも私が注目したいのは、ダビデも助けを、救いを求めて祈っているわけですが、でもやはりダビデは主ご自身をまず第一に求めていて、その上で助け出されること、救い出されること、それを祈り求めているということです。これは聖書が教えている信仰、あるいは祈りの姿の本当に大きな特徴ではないかと思います。私たちが何度も学び確認する必要があることだと思います。もちろん私たちはですね、何をある意味でも、ある意味で何を祈ってもよい、どんなことでも祈ることができる、そして祈るということには、そこには必ず何かの願いとか求めがあると思います。そして多くの場合、私たちの願いとか求めというのはとても具体的なことであったり、直面している何らかの問題とか課題、そういったことに関わっていることがほとんどです。そしてこの箇所にも表されているように、聖書の信仰者たち、ダビデも具体的な問題の解決、あるいは敵からの救いを求めて祈っていました。それでもですね、やはりこのダビデの祈りの中心は主を求めることであった、その祈り、願い、求めが根底にあったということをしっかりと確認したいと思います。で、こういう姿、他の旧約聖書の人物、聖書の人物にも見ることができるのですが、一箇所ですね、特徴的なところを見てみたいと思いますが、出エジプト記の33章、これモーセの姿になりますけれども、出エジプト記の33章12節ですね、旧約聖書の160ページ、 出エジプト記の33章12節から16節をお読みします。さてモーセは主に言った。ご覧ください、あなたは私にこの民を連れ上れと言われます。しかし誰を私と一緒に使わすかを知らせてくださいません。しかもあなたご自身が、私はあなたを名指して選び出した、あなたは特に私の心にかなっていると言われました。今もしも私が御心にかなっているのでしたら、どうかあなたの道を教えてください。そうすれば私があなたを知ることができ、御心にかなうようになれます。この国民があなたの民であることを心に留めてください。主は言われた。私の臨在が共に生き、あなたを休ませる。モーセは言った。もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き上らないでください。私とあなたの民が御心にかなっていることは、一体何によって知られるのでしょう。それはあなたが私たちと一緒に行き、私とあなたの民が地上のすべての民と異なり、特別に扱われることによるのではないでしょうか。まあ、この箇所ですね、まあ、モーセの言葉、モーセの死に対する祈り言葉ですけれども、まあ、モーセがですね、イスラエルの民を約束の地へと導いて登っていこうとしている、そういうところであります。でここでモーセは主の道、あなたの道を求め、主ご自身が共に行ってくださること、ご臨在、あなたのご臨在が共に行ってくださることを第一に求めています。15節を見ていただくと、もしあなたのご臨在が共に行かないのなら、私たちをここから導き上らないでください。これ非常に面白いことで、まあ、極端な言い方をするとですね、モーセはたとえ自分が約束の土地に入ることができたとしても、神である主が一緒に行ってくださらないなら意味がないと言ってるわけですね。主が共にいてくださらないのであれば意味がない。神である主が共にいて導いてくださって約束の土地に入ることに意味があると言ってるわけですね。ですから神様抜きで何か自分たちだけで約束の土地に入っても、それでは意味がないんだと、まあ、それくらいにモーセは主が共にいてくださることを求めていたということです。でここがですね、このダビデの祈りとも私はすごく共通しているところだと思います。そしてこういう姿を私たち聖書から何度も教えられ学ぶ必要があると思います。もしかするとですね、私たちが何か祈り求めるとき、願うとき、具体的に何かを求めるということが第一になってしまって、まあ、しかもそれしか見えなくなってしまう、まあ、そして主を求めるということを忘れてしまったり、そこから離れてしまうことがあるのではないでしょうか。まあ、先ほどのモーセの箇所で言うと、約束の土地に入ることが第一になってしまう、目的になってしまう。神様が一緒にいるかどうかは問題ではなくて、とにかくゴールに行くことが、あの土地に入ることが大事なんだ。そういうふうに願い求めてしまうことが私たちあるのではないでしょうか。何か希望する進路、大学に入学すること、あるいは就職すること、仕事が与えられること、病気の治療がうまくいくこと、まあ、いろんなことを私たち願い求めるわけですけれども、まあ、そして具体的なことをもちろん願ってよいわけですが、でも私たちが願っているものを手に入れたとき、私たちの願いが叶えられたとき、その時主はどこにおられるのか。いや、私たちはその時主と共にいるのだろうか。 主が共にいてくださるということを深く経験しているのでしょうか。それとも主が共にいてくださるかどうか、それはもはやどうでもよいことになっていて、とにかく自分の願いが叶うこと、自分の希望していることが起こること、そういう状況があること、そういったことに夢中になっているということはあるように思います。詩編25編に戻りますけれども、この詩編25編でもちろんダビデはですね、敵の存在を非常に意識して、敵の危険から救い出されること、それを具体的に求めています。でもそのようなダビデの求め、祈りの背後には何よりも主ご自身を求めているダビデの姿、その信仰があると思います。主ご自身をダビデは求めているからこそ、具体的な助け導きを求めているということです。4節以降のところも、ね、4節5節のところで、あなたの道を教えてください、そのように言ってダビデは導きを求めています。4節から、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの進む道を私に教えてください、あなたの真理に私を導き教えてください、あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望みます。まあ、ここでもですね、ダビデは自分が行くべき道を求めているのではなくて、あなたの道、主の道、主の真理を求めています。ですからこれも主の道ですね、主がどのように歩まれるのか、主がどのようなことをなされるのか、どのように私を取り扱ってくださるのか、そういう主がなさること、主がどういうお方であるのか、主の道を知ることによって主と共にいることをダビデは祈り求めている、そういうことではないかと思います。私たちも導きを祈り求めるということがあります。でもそういう時、私たちが求めていることは多くの場合、私が何をしたらいいのか、何をしたら正解なのか、何をすれば成功するのか、そういう視点であることが多いのではないでしょうか。導きを求めて祈るとき、何か正解探し、ね、どれを選べば正解なのか、当たりなのか、そういう正解探しをするような考え方をしてしまいやすいと思います。もちろんですね、何が本当に最善なのか、良いことなのか、正解を探し求めることは大切なことですし、必要なことであるとも思います。それでもですね、私たちが何か正解、最善、そういったことを探し求めることばかりに注意が向いてしまうと、先ほど話してきたようなことですね、神様と私たちが共にいるかどうか、そういうことよりも何かそういうことから離れて最善や正解を求めてしまう、そういったことに陥りやすいのではないでしょうか。私たちが導きを求めるとき、主に道を求めているとき、本来は主が共にいてくださることを求めているからこそ、主から離れることがないようにするために、何か最善を求めている。私はどうすればよいのだろうか。そういうことを本来求めているはずだと思います。でも私たちそれがすぐにこう、すり替わってしまうというかですね、入れ替わってしまう。そして主が共にいてくださるかどうか、それはね、だんだんとどうでもよくなって、忘れられていってしまって、とにかく私は今何をしたらよいのか、何が最善なのか、そういったことに集中しやすいのではないでしょうか。だからこそこの箇所でダビデが主の道を求めている。主がどのような道に歩まれるのか、進まれるのか、主の真実、主の真理は何か、 それを求めている、そういうダビデの姿に注目したいと思います。やはりダビデは主と共に歩むこと、主から離れないでいる、そのことを第一としていた。主ご自身を求めていた。それダビデの姿をここにも確認することができるのではないでしょうか。まあ、そして6節以降、まあ、特に7節以降ですね、まあ、罪や背き、まあ、トガという言葉も出てきます。でこのことも、これもですね、ダビデが主ご自身を求めている、主と共に歩むこと、主と共にいることを熱心に求めているときに、やはりダビデもですね、自分の罪とかトガ、それと向き合わなければならなかった、そういうふうに言うことができるのではないかと思います。神である主がいかに清く正しいお方であるのか、正しいお方であるのか、それを覚えるとき、私たちの罪が主との交わりを妨げるわけです。主と共にいることの妨げになる、私たちの罪や咎がですね。ですからダビデは主の慈しみ、恵みを頼りとして、この罪を、この咎を許してくださるようにと、そういう祈りへと今度は進んでいっているわけですね。罪人に道を教えてくださるように、自分の罪を認め許しを求めつつ、なおも主が共にいてくださるように、主と共に歩む道を示してくださるように、そう祈り求めているダビデの姿がここにあります。このように見ていくとき、本当にダビデの祈り、またその信仰の姿には、神である主との深い交わり、主ご自身を求めるダビデの姿、そのような姿があるということができると思います。聖書が教えている祈り、信仰の姿、そこにはですね、神と私たちとの交わり、人格的な交わりがある、そのことを改めて確認することができると思います。このようなことはですね、ある意味で当たり前のこと、当然のこと、そういうふうに言うことができると思いますが、それでも私たちが忘れやすいことではないかと思います。私たちは一体なぜ祈るのでしょうか。クリスチャンとして祈ることが当たり前だから、大切だから、正しいことだから、あるいは、ね、叶えてほしい願いがあるから、だから祈るのでしょうか。あるいはクリスチャンとしてより良い歩みをするため、より正しい歩みをするためでしょうか。もちろんこういう理由も必要ですし、大切なことではありますが、それでもですね、私たちの祈りと信仰から、神である主と共にいるということ、主と共にいるということを求める、そういうことがもしなくなってしまったらどうでしょうか。それを祈り信仰ということができるのでしょうか。で、私たち注意しないと、何かクリスチャンとして大切なことだから、正しいことだから、願いがあるから祈る、求めがあるから祈る、祈りが必要だから祈る、そういうことになりやすいのではないかと思います。祈りの本質は主ご自身との交わりである、主を求めること、それ自体が祈りであるということを改めて確認し覚えたいと思います。で、実はこういうことはですね、神様と私たちとの関係、まあ、そういうところでも本当に大切なことですけれども、こういうことはですね、人間同士の関係でも実は大切なこと、起こりがちなことであると思います。私たち人と人ですね、人と人との関わりにおいても、本当は共にいる、一緒にこの時間を、まあ、楽しむとか過ごす、そういうことが大切なのに、何かその人と人との関係よりも 何かですね、具体的な何か達成感とか物事を達成する、そういったことを優先させてしまって、人と人との関わりよりも何か具体的な成果、そういったものを求めてしまって、ちょっとですね、順序が逆転しておかしなことになってしまう、そういうことがあると思います。で、まあ、これはですね、実はまあ我が家でもよく起こることなんですけれども、特に子どもたちとの関わりで、まあ、起こりやすいと思います。まあ、とにかくですね、子どもの世話をしないといけない、何時ぐらいまでに早くお風呂に入れないと、ご飯を食べさせないと、まあ、そういうお世話をすることがこう大切になっていく、まあ、時には外で遊ばせないとといって公園に連れ出したり運動をさせる、そうやっていくと何かをすることとか達成すること、まあ、そしてそれを終わらせることがこう大事になっていくわけですね。早く今日のなんですよね、ルーチンというか今日のやるべきことを早く終わらせて布団に入れて寝かす、まあ、それが大事、まあ、そういうふうにこうなっていくわけですね。でそうなっていくとちょっとこうおかしなことになってきて、子どもたちと楽しく過ごすとかですね、ご飯を一緒に食べている時間を楽しむ、何かそういうことがこうなくなって、このご飯を食べ終わらせることが目標になってしまう、そういうことがこうあるように思います。でそうなってしまうと一緒にいる時間を楽しむ、それとても価値あることが見失ってしまって、とにかく何かを達成するとか終わらせるとか、そういったことばかりに集中してしまって何か大切なことを見失っているということがあると思います。まあ、これはですね、身近な人、家族との関係でも、どんな人との関係でも起こり得ることではないでしょうか。教会の中でもこういうことが起こるかもしれません。教会もですね、何か活動をする、何かイベントとか行事を行うことがとても大切になってしまって、その時間を共に過ごす、まあ、そのことがですね、こう見失われていく、そういったこともあるように思います。でもちろん私たち何もせずにとにかく一緒にいる、それも難しいので、何かをしながらでも一緒にいる時間も大切にする、そういう視点が必要なのではないでしょうか。神である主との関係、私たちの信仰にもまさに同じようなことがあるのではないでしょうか。主と共に歩む、主と共にいる、これが本当に大切なことですね。でもちろんですね、何か具体的なことを抜きにして何もせずにたった一人で主と共にいる、そういうことは私たちできないと思いますね。何か具体的な課題があったり問題があったり戦いがあったり苦しみがあって、でもそういう私たちのまさに人生の中で主と共にいることを求めていくことが、まさに私たちの信仰であり祈りと言えるのではないでしょうか。主と共にいる、主を求める、まあ、それが失われてしまったり、それから離れてしまっては本当に本末転倒であると思います。今回のダビデの詩篇、祈りの姿から、私自身改めて本当に主と共にいること、主ご自身を祈り求める、そういう姿勢を第一にすることを教えられました。ダビデが主ご自身を求めている、だからこそダビデの祈りや信仰の姿には常にですね、神様との親しい交わり、親しい関係が表されていると思います。そして実際私たちそういう姿にすごくこう励まされたり教えられると思います。私たちも今日の詩篇の言葉、またダビデの祈りの言葉、祈りの姿から教えられ励まされて、神様、主ご自身を求めるということ、主と共にいるということを本当に大切にしていきたいと思います。そして主ご自身を求めるということは、私たちが何か 他の人になろうとする、そういう誘惑から私たちを守ってくれると思います。最初に言いましたけれども、何か祈りということ、あるいは信仰の姿勢ということを考えるときに、私たちあの人のような立派な祈りができればいいのにとか、あの人のようなクリスチャンの姿になれたらいいのに、何かですね、他の人の姿を求めるということが起こりやすいように思います。でもこのダビデの姿から私が励まされることは、他の誰かになる、他の誰かになろうとする、そういうことではなくて、ダビデは私が主と共にいることを求めていたわけですね。私と共に主がいてくださることをダビデは求めていた。今の私が何か他の誰かになるのではなくて、今の私が主を求める、主と共にいることを求める、それが本当に必要な祈りであり、私たちにとって真実な信仰の姿となっていくのではないかと思います。まあ、もちろんですね、他の人の信仰の姿から教えられたり励まされたりすることがあると思います。でもそれはその姿から教えられ励まされて、私がもっと主と共にいるようになりたいと願う、それが大切なことではないでしょうか。改めて私たちも本当に主と共にいる、今の自分がより主と共にいる、そのことを求めていきたいと思います。そのような祈り、あるいは信仰の姿を大切にしていく、そのようなものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉をもって、特にダビデの詩編祈りの言葉から私たちに信仰の姿を教え励ましてくださること、ありがとうございます。ダビデは本当に神様、あなたご自身と共にいるということ、あなたご自身を祈り求めていました。どうか私たちも本当にその姿から教えられて、あなたご自身と共にいるということを本当に何よりも大切に求めていくことができますように。もちろん私たちには具体的な問題や課題、敵、戦い、苦しみがあります。しかしそのような中でこそ、本当にその目の前のことにとらわれるのではなくて、そのような状況の中であなたと共にあることを求めていくことができますように、そういう祈り、そういう信仰へと私たちを励まし導いてください。御言葉を感謝して、救い主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。